世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和4年6月4日第285号、令和4年7月23日第286号、声の区議会だより、第151号、CD2-2 です。次は一般質問です。6月14日及び15日の本会議では、31名の議員が、区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問です。新たな感染症に備えた対策の強化。区がこれまでの新型コロナ対策を検証し、報告書に取りまとめたことを評価します。他自治体の効果的な事例なども追記し、将来的な新興感染症への対策に活用しなさい。
他自治体の事例も取り入れ、新興や再興感染症の対応に生かします。
区の健康づくり施策の成果。区は健康都市宣言や健康づくり推進条例のもと、積極的に区民の健康づくりを推進してきました。これまで区が取り組んできた施策について具体的な成果を示しなさい。
自主的な健康づくり活動団体が増加するなどの成果がありました。
世田谷ペイの普及促進。世田谷ペイは消費者に喜んでもらうために経営努力を重ねる商店と区民をつなげるための有効なツールです。さらなる普及と持続的な利用に向けた方策を示しなさい。
消費者に継続的に利用される決済手段となることを目指します。
以上、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問です。三軒茶屋駅周辺の公共空間の活用。三軒茶屋駅周辺の区有地は、産業政策の拠点整備はもとより、児童館新設などの区民ニーズも踏まえ、地域課題解決に向けた活用を検討すべきです。区の方針を示しなさい。
効果的・効率的な公共施設機能の活用や配置に向け検討します。
高齢者の学び直しの機会創出。高齢者から認知症の予防などを目的に学校教育の学び直しを望む声を聞きます。区は自宅で学べる通信教育やまちづくりセンターで授業を受けられる機会を設けなさい。
学び直しを含む身近な地域での生涯学習の場を検討していきます。
中止した成人式の代替行事の提供。2021年の成人式は新型コロナの影響で中止となり、代替イベントすら行えていません。区は改めて旧友と再会でき、地元への愛着が増すような心に残る機会を提供しなさい。
心に残り、区に愛着を持てる取り組みをできるだけ早期に検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問でした。次は日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問です。事業者への区独自支援の拡充。コロナ禍や物価高騰に苦しむ事業者から直接支援を求める声を多く聞きます。国や東京都に支援拡充を求めるとともに、国の事業復活支援金に区独自の上乗せ給付を行いなさい。
国や東京都の財源なども活用し、必要な施策を機動的に実施します。
災害時を見据えた住民自治の推進。熊本地震では住民自治が進んでいた地域ほど避難所生活の質が高い傾向にありました。地域行政推進条例制定に際し、緊急時に地域力を活かせる仕組みを構築しなさい。
地域行政制度の充実強化を進める中で地域防災力向上を図ります。
北烏山地区会館廃止に伴う対応。北烏山地区会館の廃止を受け、住民は30人規模で集える場所を地域に残してほしいと要望しています。区は代替施設として、区営住宅や民間の集会施設を確保しなさい。
近隣に使用可能な集会施設があるかどうかについて確認します。
以上、日本共産党世田谷区議団高城邦子議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団板井仁志議員の質問です。身近な地域での無菌調剤室の確保、がん患者などが安心して在宅医療を受けられる体制が必要です。患者に身近なところで点滴薬などを調剤できるよう、地域の薬剤師が共同使用できる無菌調剤室を確保しなさい。
関係機関と協議を重ね、課題や対応の方向性などを検討します。
生活保護にかかる事務手続きの改善、生活保護受給者が区内で転居し管轄の福祉事務所が変われば、生活保護の再申請が必要となります。受給者の立場に立ち、事務所間で必要書類を引き継ぐよう改善しなさい。
受給者視点に立った業務改善などを行い、統一した運営を図ります。
奨学金返還支援事業の周知、東京都は中小企業が建設や IT などの技術者枠で採用した学生の奨学金返済を補助する事業を始めました。同事業の活用を区内事業者に周知し、人材確保や定着につなげなさい。
企業への説明会やセミナー、ホームページなどで周知します。
以上、公明党世田谷区議団板井仁志議員の質問でした。次は国際都市世田谷上尾理沙議員の質問です。ふるさと納税による税収減対策、ふるさと納税による減収額は約82億円と看過できない状況です。区長は減収を絶対に食い止める覚悟で、人の心を動かす PR や注目度の高い返礼品の充実に注力しなさい。
これまでの取り組みに加え、新たに異次元の取り組みを開始したいです。
生活習慣病の重症化予防の推進、区民が年齢を重ねても健康でいるための取り組みは重要です。区は健康世田谷プランの改定を見据え、健康意識の低い方への働きかけや生活習慣病重症化予防に努めなさい。
無関心層への働きかけなど、重症化予防策を一層充実します。
道路空間の効果的な活用、道路は安全安心を守ることに加え、にぎわいを創出する空間としても重要な役割を担っています。区はハードとソフトの両面から道路空間の活用に向けた取り組みを行いなさい。
町の機運醸成などを通じ、ソフトとハードの取り組みを進めたいです。
以上、国際都市世田谷上尾理沙議員の質問でした。次は日本共産党世田谷区議団江口純子議員の質問です。松沢病院の独立行政法人化、都立病院の独立行政法人化に多くの区民は納得せず、医療の質後退を危惧する声を聞きます。我が党は独立行政法人化移行に反対です。区長は精神など行政的医療の後退がないよう東京都へ求めなさい。
東京都へ採算の確保が困難な経費の担保などを強く要望します。
物価高騰から区民守る緊急対策を、急激な物価高騰が区民生活を直撃する今、生活困窮層を下支えする温かい支援が不可欠です。厳しい区民の現実を認識し、困窮層への独自給付金など緊急対策を求めます。
物価高騰は特に低所得者への影響が大きく、支援策を検討します。
環状8号線千歳台交差点の早期改善を、区は住民要望を受け、東京都と警察に交差点バリアフリー再検討の要望書を提出しました。今後設置の東京都区の会議体で地元聴取意向を踏まえ、早期実現に向け役割果たしなさい。
区として東京都と協議検討し、バリアフリー化の取り組みを進めます。
以上、日本共産党世田谷区議団江口純子議員の質問でした。次は世田谷立憲民主党区議団磯田久美子議員の質問です。成城学園前駅南口広場の区民開放、 用地買収中の成城学園前駅南口広場は空き地のままで町の顔の景観として好ましくありません。本格利用を前に検証も兼ねて今使える箇所にベンチや植栽を設置しなさい。
成城の町にふさわしい活用方法について検討を進めます。
効果的な経験者採用手法の確立。民間委託事業を成功させるためには、事業者と対等に交渉できる人材が必要です。経験者採用に際しては、各部門が求める人材を調査した上で、即戦力人材を確保しなさい。
採用手法を検討し、区政課題の解決に資する人材を確保します。
文化財に係る魅力的な動画制作。区は区民が文化財に親しむ機会を拡充すべきです。ドローン空撮などを用いた無形文化財や歴史的建造物などの動画コンテンツをより一層制作し、広く区民に公開しなさい。
完成度の高いコンテンツを制作し、公開するよう努めます。
以上、世田谷立憲民主党区議団、磯田久美子議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問です。9条を生かした平和外交を。憲法9条を生かした平和外交、核兵器禁止条約への参加、軍事的緊張を高める軍事費拡大の中止をすべきです。現在の情勢のもと、改めて区長から平和の発信を求めます。
核兵器の廃絶や平和の重要性を積極的に発信すべきと考えます。
新副区長の DX 推進の展望。区民サービスを後退させず、利便性の向上を図り、個人情報保護を徹底した DX を、前職の働き方改革などの経験を生かし、地域や区職員の労務環境改善を期待します。
職員含め、区に関わる誰もが幸せになるような DX に取り組みます。
住民参加で下北沢駅前広場活用を。歩行者が多い下北沢の駅前広場への車両の乗り入れは、広場に接続する補助54号線の開通後にすべきです。それまでの広場の活用は、安全を第一に住民参加で検討しなさい。
広場の活用を願う地域との意見交換を重ね、検討を進めていきます。
以上、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問です。生物多様性の保全に向けた啓発。遺伝子操作されたゲノム編集植物の苗などが一般に流通することで、生態系への悪影響が懸念されます。区は、区民をはじめ、町内でも理解が進むよう啓発に取り組みなさい。
区民への普及啓発を図るとともに、町内での理解促進に努めます。
区民の孤立を防ぐ取り組みの充実。生きづらさを抱える区民の孤立を防ぐ取り組みを進めるべきです。区は身近な地域で区民が気軽に悩みを相談できるよう、まちづくりセンターの窓口機能を充実しなさい。
DX による相談環境の整備とともに、対面相談の充実を図ります。
DX 推進への新副区長の展望。 DX には今まで区に助けを求められずにいた若者や障害者などをオンラインで支援につなげる可能性があります。区民に寄り添う DX について新副区長の展望を示しなさい。
誰もが住みやすく幸せを感じられる街を目指し取り組みます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、藤井真奈議員の質問です。区外民間企業との災害協定の締結。区が区内事業者と結ぶ災害時協力協定は、区の被害が甚大な場合、共に被災し、機能しない恐れがあります。さらなる防災力強化に向け、区外事業者とも協定を締結しなさい。
今後の検討課題として、区外民間企業との締結拡大に取り組みます。
太子堂調理場への防災機能の整備。 災害時の食料配給などの点から食材のローリングストックなど給食センターの防災機能を強化しなさい。今後建て替える際は総合防災施設として再整備しなさい。
調理場の機器などの活用が可能か関係所管と検討していきます。
電動キックボードにかかる安全対策。法改正により電動キックボードの利用規制が緩和されます。人身事故の急増を防ぐため、安全運転に係る周知啓発を徹底するなど、警察と連携して安全対策を講じなさい。
基本的なルールを広く周知するなど、警察と連携し取り組みます。
以上、世田谷立憲民主党区議団、藤井真奈議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、中山瑞穂議員の質問です。男女の賃金格差是正に向けた取り組み。女性の経済的自立を目指す国の方針に合わせ、区は女性職員の活躍推進などに係る計画を改定すべきです。町内での男女の賃金格差を把握し、その結果を公表しなさい。
男女の賃金格差を的確に把握し、公表できるよう準備します。
学校給食での有機農産物の使用。国は食料自給率向上や持続性の観点から有機農産物の消費拡大を目指しています。区は安定的な消費が見込める学校給食において有機米の使用を段階的に始めなさい。
流通量や価格の動向を踏まえ使用できる方策を検討します。
学校でのマスク着用方針の一律化。区は学校にマスクが不要な場面を示しましたが、各校での対応が様々なため混乱が生じています。区の一律の方針を連絡サービススグールで直接保護者に周知しなさい。
スグールを活用し、マスク着用に関する情報を周知します。
以上、世田谷立憲民主党区議団、中山瑞穂議員の質問でした。次は、減税世田谷、阿部力也議員の質問です。離婚後の子の悩みに寄り添う相談を。離婚で親権を失った親と会えないことに悩む子どもの相談窓口が必要です。子どもの人権擁護機関、世田谷ほっと子どもサポートのサイトに相談できる事例として追加し案内しなさい。
子どもの権利擁護委員などの意見も踏まえ、早急に検討します。
重大事故につながる自転車逆走防止を。自転車で右側通行する逆走は重大事故につながる危険があります。京都府の例に倣い、自転車は車道の左側通行との注意看板を電柱に掲示し、安全走行を強く啓発しなさい。
警察と連携し、看板設置を検討するなど効果的な対策に努めます。
ペット保険への加入促進と啓発。ペットが加齢で病気になっても最後まで責任を持ち飼育できる環境整備が必要です。区は医療費などを保障する民間ペット保険を飼い主に周知し、加入促進を図りなさい。
飼い主の経済的負担への準備と責務について啓発していきます。
以上、減税世田谷、阿部力也議員の質問でした。次は無所属。世田谷行革百刀番維新、比江島進議員の質問です。公務と政務に対する区長の認識。区長は新成人の集いを中抜けし、某政治家の講演に出席しました。公務と政務の混同とも受け取れる行為ですが、区長はどのような認識で日々活動しているのですか？
公務は首長としての用務、政務は政治家の活動全般と考えます。
公用車の私的使用にかかる防止策。区長は某政治家の講演に公用車で向かいましたが、公用車の使用方法として適切なのか疑問です。他市のような運用基準を作るなど、区民に誤解を与えない運行に努めなさい。
区民の理解を得られるよう、使用基準の策定を検討していきます。
樹木のナラ枯れ被害の防止策。樹木が病原菌により枯死するナラ枯れの被害が全国的に急増しています。放置すると倒木の危険性もあるため、区は早急に実態を把握し、蔓延防止策を講じなさい。
東京都の関係者や専門家との勉強会などで対策を検討しています。
以上、無所属世田谷行革110番維新比江島進議員の質問でした。次は都民ファーストの会園部誠也議員の質問です。子ども関連手続きの早急な電子化、子育て家庭にとって手続きのために役所へ赴く負担は非常に大きいです。国が率先して子ども関連手続きの電子化を推進する現状を踏まえ、区でも早急に電子化を進めなさい。
可能な限り子ども関連手続きのオンライン化を目指していきます。
保育園における虐待防止策の強化、幼児への虐待事件が区立保育園に続き私立園でも起きました。区は乳幼児教育支援センターが中心となり、全保育施設に対して実効性のある再発防止策を講じなさい。
現場を支援する実践充実コーディネーターの派遣を拡大します。
学習用タブレットの管理権限付与、学習用タブレットを家庭の実情や子どもの発達段階に応じて運用できる仕組みを構築すべきです。保護者に管理権限を付与し、使用時間などの自由な設定を可能にしなさい。
小中学生で利用制限時間を変えるなどの対応を検討しています。
以上、都民ファーストの会園部誠也議員の質問でした。次は無所属青空浩二議員の質問です。高齢者の社会参加の機会創出、コロナ禍で地域の体操教室など高齢者が社会参加できる活動が減っています。心と体の健康維持の点からも、区は感染対策を講じながら参加機会の創出に尽力しなさい。
区内の活動団体と連携し、社会参加の機会拡充に取り組みます。
社会参加機会の分かりやすい周知、高齢者の社会参加の機会や場の存在を広く知ってもらうには分かりやすい周知が必要です。区の施設やイベントに紹介コーナーを設けるなど工夫し、参加につなげなさい。
地域の活動にかかる情報誌のさらなる充実と配布先の拡大を図ります。
介護予防にかかる取り組みの継続、区の介護予防事業はコロナ禍で縮小傾向にありますが、高齢者がいつまでも健康で長生きするためには何よりも大切な取り組みです。実施手法を工夫し、事業継続に力を注ぎなさい。
オンライン講座の実施など工夫しながら取り組みを継続していきます。
以上、無所属青空浩二議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団和田秀俊議員の質問です。区立幼稚園の今後の在り方、少子化などの影響で区立幼稚園の入園者が激減しています。区は現状を踏まえ、区立園の在り方をまとめた計画を示すとしましたが、将来的な方針まで見据えているのですか。
施設などを新たな子育て支援に転換する方向で調整しています。
公立私立幼稚園の今後の関係性、区立幼稚園は私立園を補完する目的で整備されてきましたが、私立園児数は減少傾向にあり、経営が厳しい園も存在します。区は今後の公立私立園の関係をどう考えるのですか。
公立私立園の連携協力を深め、教育と保育の質向上に取り組みます。
大井町線の開かずの踏切解消、目黒区は自由が丘駅周辺での東横線と大井町線の連続立体化に向けた調査研究を進めています。区内の開かずの踏切解消につながるため、区も積極的に関与しなさい。
今後さらに目黒区と連携を図り、鉄道の立体化に向け取り組みます。
以上、自由民主党世田谷区議団和田秀俊議員の質問でした。次は世田谷新た佐藤美希議員の質問です。子育て世帯の経済的負担の軽減、区の出生率は依然低い状態が続いており、子どもを産み育てやすい環境の整備が喫緊の課題です。区は第3子以降の出産費助成を見直し、第2子からの助成を検討しなさい。
負担軽減への国の動向を注視し、必要な制度改正などを行います。
農福連携事業における対象の拡大。農業分野に障害者就労をつなげる農福連携事業は、障害者施設の利用者が対象です。障害を持つ小中学生も対象に加え、農業に親しみ、職業体験ができる機会を創出しなさい。
実現に向け、対象者の拡大など、福祉と教育の所管で検討します。
緑率向上に向けた普及啓発。緑率低下の要因に民間樹林地の減少があります。区内事業者が緑の保全に関心を持てるよう、緑33に賛同する事業者を区のサイトで紹介するなど、啓発しなさい。
事業者の優良事例を紹介するなど、新たな取り組みを検討していきます。
以上、世田谷新た、佐藤美希議員の質問でした。次は、区民を守る会、栗原博之議員の質問です。NHK の悪質な集金の被害防止。奨学金を受給する学生は NHK 受信料が免除されますが、成人年齢が18歳となった今、訪問員が成人を理由に受信契約を強いる事態が危惧されます。区の対応を示しなさい。
相談を受けた際は NHK に確認し、契約不要な旨を説明します。
引きこもりによる孤立の防止策。引きこもりによる社会的孤立を防ぐには、まずは社会との接点を持つことが重要です。区は同じ境遇の方との交流やボランティアの参加などの機会を創出しなさい。
本人の興味関心に応え、安心して参加できる場の充実を図ります。
自殺を未然に防ぐための対策。悩みを抱える人が誰にも相談できずに孤立し、自殺に追い込まれるケースが増えていると聞きます。国は安心して相談ができ、必要な支援につなげる体制はあるのですか？
どの課に相談が来ても、必要な窓口につなげるようにしています。
以上、区民を守る会、栗原博之議員の質問でした。次は、レインボー世田谷、上川彩議員の質問です。障害者差別解消の具体策の条例化。区の障害理解促進条例は、差別を受けた被害者の救済手法が不明瞭です。東京都の障害者差別解消条例も参考に、区長勧告や悪質な事業者名の公表など、救済策を明記しなさい。
区の専門調査員に関する要項に明記することなどを検討します。
生活保護の利用をためらわせる区の広報。生活困窮者が生活保護を利用しない理由のトップは、家族に知られるのが嫌だからです。なのに区は、扶養照会の範囲を狭めた国の通知を広報せずに来ました。不適切です。
新しい生活保護のしおりの配布が遅れたのは申し訳なく思います。
10年で寿命の火災警報器のリスク。区は2009年度、障害者・高齢者世帯に火災警報器を給付しましたが、その寿命は10年で機器交換の必要性すら知られていないのは問題です。区は責任を持って交換を支援しなさい。
火災警報器の更新が適切に促進されるよう早急に取り組みます。
以上、レインボー世田谷、上川彩議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、菅沼勉議員の質問です。区立中学校における部活動への懸念。国は教員が担う休日の運動部の指導を地域団体などへ移行する方針を示しました。どのような影響が子どもや地域に出るのか、早急にモデル事業を立ち上げ、検証しなさい。
部活の質などの確保に向け、効果的な仕組みを早急に検討します。
旧池尻中学校跡地活用事業の賃貸料。旧池尻中学校跡地活用は、耐震補強工事などに4億円超もの税金を要しますが、区は事業者に月額わずか100万円で土地と建物を貸し付けます。ただ同然の賃貸料ではないのですか？
区の取り組みを事業者負担で実施する点も踏まえた賃貸料です。
高齢者の交流の場の確保。 区は富士見荘跡地に高齢者施設などを整備する活用方針を示しました。併設される地域交流スペースは入居者に加え地域の高齢者団体も利用できる方向で検討しなさい。
運営事業者選定の際に地域への貸し出しなどの考えを確認します。
以上、自由民主党世田谷区議団菅沼勉議員の質問でした。次は無所属世田谷行革110番維新田中優子議員の質問です。世田谷ナンバー廃止の可能性。国は自動車のご当地ナンバーにかかる要項を見直し、登録済みのナンバーの廃止を可能としました。これは区が申請をすれば世田谷ナンバーを廃止できるということですか？
導入済み地域での地域名表示の変更や廃止が可能となりました。
不適切なアンケート調査への認識。世田谷ナンバー導入に際し、区が過去に行った区民ニーズを把握するアンケートには捏造が疑われる内容があり、東京高裁も不適切と認定しています。区の認識を示しなさい。
行政を進める上で十分に考えなければならないものと考えます。
区民ニーズの把握に向けた再調査。世田谷ナンバーの存廃は現在の区民ニーズを把握した上で判断すべきです。区は今度こそ区民に不正が疑われない公正公平な手法を用いて民意を再調査しなさい。
調査をすぐに行わず引き続きナンバー定着に努めていきたいです。
以上、無所属世田谷行革110番維新田中優子議員の質問でした。次は新風世田谷の風鶴見健吾議員の質問です。 DX による区民サービスの向上。区は DX を推進する新副区長の就任を契機にたらい回しゼロとワンストップサービスの実現に向けた基本方針を明確にすべきです。区が目指すあるべき姿を示しなさい。
ワンストップサービス実現やたらい回しのない行政を進めます。
子どもの学習機会の公平性確保。科学実験などを体験できる区の STEAM 教育講座は人気が高く、ごく一部の子どもしか参加できていません。子どもが平等に学習機会を得られるよう工夫を凝らしなさい。
さまざまな可能性を検討し、夢を持って学べる機会を提供します。
区が描く高齢者の居場所づくり。区は高齢者がくつろげる居場所づくりの推進を掲げていますが、今般の富士見荘跡地活用方針からはその姿勢が見えません。区が描く居場所づくりのあるべき姿を示しなさい。
将来的には各地区単位で整備を図ることを目標にしています。
以上、新風世田谷の風鶴見健吾議員の質問でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団田中道子議員の質問です。子どもの意見を踏まえた効果検証。世田谷ホット子どもサポートを子どもの権利擁護の場としてしっかり機能させるには、当事者である子どもの声を事業評価に反映すべきです。利用歴のある子どもの実感を調査しなさい。
調査の実施に向けた課題を整理し、関係者と協議の上検討します。
介護従事者へのハラスメント防止。介護現場での職員に対するハラスメントが問題となっています。区は防止に向けた相談体制の整備など人材確保にも資するよう、働きやすい職場環境づくりに努めなさい。
関連した研修や相談窓口の周知を図るなど積極的に取り組みます。
暗渠化した河川にかかる注意喚起。暗渠化した河川は豪雨時に内水氾濫しやすいですが、水の流れが見えないため区民の危機意識が高まりません。区は古地図を活用した動画配信などを行い注意喚起しなさい。
ハザードマップの解説動画で説明するなど注意喚起に努めます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団田中道子議員の質問でした。次は世田谷立憲民主党区議団桜井純子議員の質問です。障害者差別による人権侵害の救済。障害を理由にした人権侵害から被害者を救済する仕組みを構築すべきです。 相談対応に加え、人権侵害が起きた場合に調査や勧告が行える第三者機関を設置しなさい。
第三者機関も含め、人権侵害に伴う相談体制を検討していきます。
ヤングケアラーへの支援拡充。家族のケアを担う子どもへの支援が急務です。区はヤングケアラー実態調査に加え、子どもと関わる現場の教職員などへの調査も行い、効果的な支援を展開しなさい。
教員などへのアンケートを検討し、適切な支援に向け取り組みます。
障害のある子どもへの進路指導。障害のある子どもの中学校卒業後のインクルーシブな視点での進路指導が必要です。高校受験などの進路先情報の提供や、教員の障害理解促進に向けた方策を示しなさい。
進路先情報を校長会などで周知し、適切な進路指導を支援します。
以上、世田谷立憲民主党区議団、桜井淳子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、石川直美議員の質問です。部活動の地域移行にかかる区の役割。国は公立中学校の部活動の指導を地域団体などに委ねる方針を示しました。指導員の確保や派遣、謝礼の支払いは区が担い、学校や保護者の負担とならない体制を構築しなさい。
部活動の質の確保や教員の働き方改革に資するよう検討します。
認知症施策に資する条例の成果。コロナ禍の今、高齢者の心と体の健康を維持するフレイル予防の推進が急務です。区の認知症と共に生きる希望条例は、介護予防施策として成果を出せているのですか？
認知症間の転換が図られ、住民主体の活動も始まっています。
環状8号線千歳台交差点設置について、区は環状8号線千歳台交差点への横断歩道設置を切望する住民の声に応え、東京都や警察に要望書を提出しました。ようやく始まる協議に向け、早期設置を目指す区の決意を示しなさい。
実現への合意形成に向け、東京都と連携を強化し全力で取り組みます。
以上、自由民主党世田谷区議団、石川直美議員の質問でした。次は、世田谷無所属、日内優子議員の質問です。スケートボード場の拡充。区内には4カ所のスケートボード場がありますが、区民から初心者でも滑れる場所を増やしてほしいとの声を聞きます。身近な地域で気軽に滑れる場の整備に力を注ぎなさい。
スポーツの魅力発信の点から、他自治体の例も参考に検討します。
地域清掃活動の支援。区は地域の清掃活動に対してゴミ袋などの物品を支援していますが、小規模な団体の活動には支援が届かない事例を聞きます。清掃物品の支援に対する区の考えを示しなさい。
支援が行き届くように、区民のみならず町内への周知を図ります。
野球やサッカーの練習環境の整備。公園内に壁打ちができる壁やボックス型の防球ネットがあれば、一人でも野球やサッカーの練習が可能となります。上大賀公園拡張用地や他の公園への設置を検討しなさい。
他自治体の事例も参考に、導入の可能性を調査研究していきます。
以上、世田谷無所属、日内優子議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、津上仁志議員の質問です。地域交流スペースの有効活用。特養ホームが多世代交流などを目的に開放する地域交流スペースが有効活用されていません。区民ニーズに即した場となるよう、地域と施設双方のマッチングを図りなさい。
地域ニーズを踏まえた有効活用に向け、施設長会で働きかけます。
マンションの防災力向上への取り組み。在宅避難の促進に向け、多くの人が住むマンションの防災力を強化すべきです。区は独自に災害対策を行うマンションに対し、防災関連経費を補助する制度を導入しなさい。
本区の特性を踏まえながら、 導入に向け具体的に検討していきます。
区立公園における稼ぐ公共の推進、増大する公共施設の維持管理費を受け稼ぐ公共への転換が急務です。税外収入確保に向け公園への出店環境整備を民間資金で行うパーク PFI などを導入しなさい。
各種制度を活用した効果的な公園事業の推進に取り組みます。
以上、公明党世田谷区議団津上仁志議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団真鍋義幸議員の質問です。旧池尻中学校跡地活用計画への疑義。旧池尻中学校跡地活用は4億円を超える税金を投入し、約1万平方メートルの敷地を月額100万円程度で20年間貸し出す計画です。区民の貴重な財産の活用方法として適切なのですか。
経済効果として投資額以上の波及をもたらすと見込んでいます。
区による共愛道路拡幅整備の推進。区民の困りごとである共愛道路を拡幅する際は、公道と同じ道路の質を保てるよう区が整備すべきです。土地所有者などによる自主整備ゼロを目指し工夫を凝らしなさい。
区による拡幅整備の重要性などの周知や啓発に努めます。
都市計画道路整備の加速化。区の都市計画道路整備は地権者の同意を得たにもかかわらず遅々として進まない事案が多いです。あらゆる手続きを再検討し、スピード感を持ってまちづくりを進めなさい。
少しでも事業期間が短くなるよう、工夫を重ね事業を推進します。
以上、自由民主党世田谷区議団、真鍋義幸議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子議員の質問です。誰もが安心して遊べる公園の整備。誰もが安心して遊べるインクルーシブ遊具の区立公園への設置は、区民の障害理解を深めるきっかけになり得ます。区は障害当事者の声を反映した公園整備を進めなさい。
障害の有無にかかわらず、誰もが楽しめる公園づくりを目指します。
アクション講座における取り組み状況。区は認知症間の転換などに向け、認知症サポーター養成講座を刷新したアクション講座を始めました。地域共生社会実現への大きな一歩となるこの取り組みの現状を示しなさい。
延べ約950名の方が受講され、認知症間の転換が図られています。
世田谷食品衛生講座の内容改善。昨年の区の食品衛生講座は、食品添加物が安全だと一方的に伝え、受講者を混乱させました。今後は区民が真に求める情報の提供に努め、有意義な講座となるよう改善しなさい。
区民ニーズを踏まえ、分かりやすい情報提供を継続します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子議員の質問でした。次は、新風世田谷の風、小泉珠子議員の質問です。世田谷区政のあるべき姿。非常時に区民の命と財産を守ることや、安全安心な地域づくりが行政最大の課題です。地域行政推進条例制定に際し、全庁で果敢に課題解決を図る姿勢を区民に示しなさい。
総合支所や本庁の役割を整理し、区民のための改革を進めていきます。
地区における総合行政の展開。学校をはじめとした様々な施設が有機的に結びつき、社会課題に対応できる地区を目指すべきです。まちづくりセンターを地区のまとめ役とした総合行政を展開しなさい。
関係者がまちづくりセンターを中心に連携する体制を目指します。
身近な窓口での丁寧な区民対応。窓口は自治体の基本かつ重要な業務です。身近な窓口でのワンストップサービスを早期に実現し、より丁寧な区民対応に力を注ぐことを地域行政推進条例に明記しなさい。
身近な場所で多様な手続きに対応する窓口の実現を明示します。
以上、新風世田谷の風、小泉珠子議員の質問でした。最後は、世田谷立憲民主党区議団、中塚幸男議員の質問です。退職した区職員による地域参加。地域コミュニティの活性化に向け、区職員の持つ知識や経験を区内の街づくりに活かせませんか？区は退職した職員の地域活動への参加を促す仕組みを作りなさい。
退職後の地域参加を促す方策について関係所管と研究します。
遺贈寄付の推進に向けた周知啓発。死後に自身の財産を社会に役立てたいと考える区民は少なくありません。区は社会福祉協議会などと連携し、自治体などに遺産を寄付する遺贈寄付について周知啓発しなさい。
多くの区民に認識してもらえるよう幅広く取り組みを周知します。
コロナ禍で中止した成人式の実施。コロナ禍で中止となった2021年の成人式の実施を求める声を多く聞きます。区は成人式が旧友や恩師と再会できる貴重な場であることを十分認識し、実施を検討しなさい。
代替策について必要な財源も含めて早急に検討します。
以上、世田谷立憲民主党区議団、中塚幸男議員の質問でした。一般質問を終わります。
次は第2回定例会の議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。今回の定例会には、区長から16件の案件が提出され、すべて可決しました。なお、会派名などは次のように略称でお伝えします。自由民主党世田谷区議団は自民。公明党世田谷区議団は公明。世田谷立憲民主党区議団は立憲。無所属、世田谷行革110番維新は F 行革。日本共産党世田谷区議団は共産。生活者ネットワーク世田谷区議団はセイネ。新風世田谷の風は新風。減税世田谷は減税。レインボー世田谷は虹。世田谷無所属は世田谷。世田谷新たは新た。都民ファーストの会は、トファ。国際都市世田谷は、国際。区民を守る会は、区市会。無所属は、無所属。以上です。なお、お伝えする条例名は略称を使用しています。4年度各会計補正予算、2件。一般会計第2次、全員賛成。これは、コロナワクチンの4回目接種を実施するとともに、生活困窮者や多胎児家庭、ウクライナ避難民への支援などを行うため、歳入歳出予算それぞれに、75億665万8000円を追加するものです。二次補正後の予算額は、3438億8597万円となります。学校給食費会計第1次、全員賛成。これは、原油価格や物価の高騰に伴う学校給食の食材費増額分を区が負担するため、歳入歳出予算それぞれに2億2484万1000円を追加するものです。一次補正後の予算額は33億1241万9000円となります。条例の改正4件。幼稚園教育職員給与条例、全員賛成。これは、教員特殊業務手当の支給限度額を引き上げるものです。地区計画区域内の建築物制限条例、賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲、F 行革、セイネ、新風、減税、二次、世田谷、新た、トファ、国際、区市会、無所属。反対は共産。これは、放射23号線沿道地区地区計画などの都市計画決定に伴い、建築制限の内容を変更するものです。 身近な広場条例、全員賛成。これは下北雨庭広場、台座は 5-34-11 を新設するものです。特別区税条例等、全員賛成。これは扶養親族申告書の記載事項を追加するとともに、住宅借入金等特別税額控除の適用期限を延長することなどです。工事請負契約の締結2件、老人休養ホーム富士見荘解体工事、全員賛成。工事名、解体、相手方、株式会社滝口工業東京支店。契約金額2億6131万8750円。工期5年8月31日。瀬田小学校一部校舎解体工事、全員賛成。工事名、解体、相手方、株式会社エコワス。契約金額2億2000万円。工期5年8月10日。訴えの提起1件。建物住居土地明け渡し等請求事件に係る訴えの提起、全員賛成。これは区との契約に基づく建物の移転及び土地の明け渡しを行わない個人に対し、土地の明け渡しなどを求める訴訟を提起するものです。特別区道路線の認定3件、全員賛成。所在地桜ヶ丘 4-9、 延長 71.78 メートル。全員賛成。所在地北烏山 7-14-12、 延長 246.92 メートル。賛成多数、賛成は自民、公明、立憲、F 行革、セイネ、新風、減税、虹、世田谷、新田、トファ、国際、区市会、無所属。反対は共産。所在地、祖師ヶ谷 2-5-8、延長 216.83 メートル。名誉区民選定の同意、4件、全員賛成。これは区政の発展に多大な貢献があった4名の方を名誉区民として選定することに同意するものです。石川絹代氏、芸名石川さゆり、歌手。永井妙子氏、文化人。中川理恵子氏、児童文学作家、作詞家。丸山明宏氏、芸名三輪明宏、歌手、俳優、演出家など。以上、第2回定例会の議決内容でした。次は、第2回定例会の請願です。皆さんから新しく出された請願、陳情をお知らせします。福祉保健常任委員会に付託、2件。通学校以外の親睦利用及び学区の異なる児童同士の交流機会の充実を求める陳情。食の安全を守るため、区立学校や障害児介護福祉施設等にてゲノム編集トマト苗を受け取らないことを求める陳情。文教常任委員会に付託、2件。食の安全を守るため、区立学校や障害児介護福祉施設等にてゲノム編集トマト苗を受け取らないことを求める陳情。マスク着用が困難な子どもが健全な学校生活を送れるよう最大限配慮することを求める陳情。以上、第2回定例会の請願でした。
次は議会中継のご案内です。インターネット議会中継をご利用ください。本会議と予算決算特別委員会の模様を区議会ホームページでライブ配信しています。ライブ映像は会議終了後、当日のうちに録画映像としてご利用いただけます。議員ごとに編集した映像は、会議のあった日からおおむね1週間後に配信します。 インターネット議会中継はパソコンだけではなくスマートフォンでもご利用いただけますので、臨場感あふれる映像をぜひご利用ください。世田谷区議会議会中継で検索、二次元コードからもアクセスいただけます。以上、議会中継のご案内をお伝えしました。次は議会の開催や進め方のご紹介です。議会の開催や進め方についてご紹介します。議会の開催、区議会は毎年2月、6月、9月、11月に開かれる定例会と必要に応じて開く臨時会があります。定例会も臨時会も区長が招集します。また議長または議員定数の4分の1以上の議員から臨時会招集の請求があった場合にも、区長は臨時会を招集しなければなりません。本会議、議員全員が議場に集まって会議をするのが本会議です。本会議は区議会の意思を決める大切な役割を持っています。定例会の進め方、初日の本会議でまず会議の期間を何日間にするかを決め、それから区長の区議会招集挨拶が行われます。引き続き3日間にわたって代表一般質問が順次行われ、その後議案や皆さんから提出された請願が委員会に付託されます。委員会では付託された議案などをきめ細かく審査し、表決が行われます。最終日の本会議では委員長から委員会での審査経過と結果が報告され、賛成反対の討論の後に表決を行います。最終日以前に本会議を開いて一部の議案に対する評決を行うことや、議案によっては委員会への付託を省略し本会議で評決を行うこともあります。以上、議会の開催や進め方のご紹介をお伝えしました。編集後期です。今定例会では35名の議員が町内及び区民サービスにおける DX のさらなる推進や災害対策の強化など、区政の様々な課題について質問を行いました。区議会定例会は2月、6月、9月、11月の年4回開かれます。本会議や予算決算特別委員会が開催される際には、その模様をホームページでライブ配信するほか、お好きな時間にご視聴いただける録画配信も行っています。録画映像については会議当日中に速報版をご利用いただけるほか、過去4年分をキーワードなどから検索することができます。ぜひご利用ください。区議会だよりのデイジー版と CD 版を発行しています。視覚障害のある方などで希望される方には定期的にお送りしていますので、ご希望の際は区議会事務局調査係までご連絡ください。なお、過去1年以内の発行分については区立図書館で貸し出していますので、ぜひご利用ください。また区議会だよりの展示版も発行しています。こちらも区立図書館で貸し出していますので、ぜひご利用ください。お問い合わせやお気づきの点がありましたら、区議会事務局調査係までお寄せください。電話 5432-2779、 ファックス5432-3030。 以上、編集後期でした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。ところで、公職選挙法の規定により、議員の寄付行為や時効の挨拶状などは禁止されています。第3回定例会は9月中旬から開催する予定です。今回ご紹介した第1回臨時会と第2回定例会の詳しい内容については、会議録をご確認ください。会議録は第1回臨時会の分は7月中旬、第2回定例会の分は9月上旬の発行予定です。なお、会議録は区立図書館、区政情報センター、総合支所、出張所、まちづくりセンターなどに備えてあります。またホームページでもご確認いただけます。今回のアナウンスは浜田紀美子、泊慶三、 泊敦子でお伝えしました。なおこの CD は返却の必要はありません。それではまた次号でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。